はい、そういうわけでレント早いですね。この間ついこの間クリスマスがね終わったばっかりっていう感じがしますけれども、もうレント受難節に入りました。そして今日はその最初の日曜日を迎えました。で、今年の受難節の、テーマですね、私たち毎年こう一つ何かテーマをね決めて、アドベントもこのレントもね、過ごすようにしておりますけれども、今年の受難節のテーマは、一言で言い表すならば真実の愛というふうに、させていただきたいなと思っております。昨日のAGM 年次総会でも少し分かち合わせていただきましたけれども、今年はですね、昨年のこの一緒に集まるという、テーマから、さらに一歩前進して、そこに集まる人々がこのイエス・キリスト、イエス様の恵みと愛、神様の愛を体験し受け取ってで、それを分かち合うことによって、そして最終的に私たちの神である主が崇められる、そこを目指していく、そこを目標としてですね掲げました。で、その原動力となるものこそイエス様のこの受難と復活を特に通して表された神様の愛であり真実ではないでしょうか。私たちがこの今年の年間聖句の目標をこう達成するために、こうそのために必要な力、それがこの神様の愛だと思うんですね。神様の真実、神様の真実の愛。ペテロはこの神様の真実の愛を私たちが受け取って生きるときに、それが具体的にじゃあどういうことなのかということを、今日から取り上げていくこの年間聖句として選ばせていただいたペテロ第一の手紙のこの4章の8節からですけどね、8節から11節にかけて、私たちにこう示唆していると、示していると思うんですね。で、今年はその今年のこのレントはですね、その一節一節を丁寧に取り上げながら、このイエス様の受難と復活を通して、示されたこの神様の真実について、愛について思いをこう馳せつつですね、信仰を持って応答しつつ、このレントの時を過ごして、参りたいと願っています。で、今日はですね、その8節の一つ前の7節から見ていきたいと思います。ペテロの手紙第1の4章7節、これも本当は段落で言うと7節から始まって、いるんですよね。ちょっと7節まで入れるとね、本当に長くなってしまうので、7節は今回ね、暗唱聖句からはカットしたんですけれども、でも7節から見ていきたいと思います。さっき読みましたけど、もう一度読みますね、7節。今日は特に7節に注目します。万物の終わりが近づきました。ですから祈りのために心を整え身を慎みなさい。この7節は確かに今年の年間聖句には含まれていないんですけれども、その背景を知る手がかりとして、物語るものとして、つまりペテロが何を見据えて、どこを見ながら、何を目指してこの年間聖句の御言葉を語ったのかということを知る上でとても大事な重要な一節なので、あえて今日はここをですね、8節に入る前に取り上げさせていただくことにしました。で、ペテロは7節の冒頭で万物の終わりが近づきましたというふうに語っています。それはつまりペテロが世の終わり、万物の終わり、世の終わり、つまり最後の審判の時を意識して語っている。もうちょっと積極的な明るい言い方をすれば、神の国の完成を見据えながら この8節以降の御言葉を語っているっていうことがわかりますよね。最後の審判、裁きの時にそこに私たちが立つ、そこを見据えて、あるいはそこにその先にある神の国の完成ですね、到来と完成を見据えて、ペテロはこの言葉を書き送りました。で、数年前になると思うんですけれども、日本のニュースで、老後2000万円問題っていうね、ニュース、カナダに皆さん住んでても日本のニュースね、見たりして聞いたことがあるかもしれませんけど、老後2000万円問題っていうのはね、ちょっと話題になってます、日本でですね。で、どういうことかというと、多くの人がですね、老後ですね、老後っていうと今は65歳以降ですか、もしかしたら今度は70歳以降とかに、ね、なっていくかもしれませんけど、とにかくその老後ですね、いわゆる年金だけだと足りないってことですよね。ペンションだけだと生活ができない、足りない。で、その不足分を補うためには、もう退職する時点で、プラス2000万円ぐらいですね、必要だと。2000万円ぐらい貯金がないと、それなりの生活を老後していくことができない。そういう、これガバメントですよね、政府のこの試算というかね、計算したその数字をですね、発表したわけですね。それを聞いて、慌ててね、もう貯金とかね、投資とかね、始めたっていう人もね、結構いるんじゃないかなと思いますね。日本だと今何ですか、ニッサとかいろいろありますけれどもね、そういうことにこう心配な人はいろいろ調べて始めたんじゃないでしょうか。でも万物の終わり、あるいは神の国の到来と完成に備えて準備をしている人っていうのがどれだけいるだろうかなってふと思うんですね。みんな老後の心配するんです、不安なんです。だから一生懸命貯金をしたり、インベストメントしたり、いろいろ皆さんもやってるかもしれませんね、老後に備えて。私はそんなの気にしない、もうね、酔い越しの銭はもう種ぜみたいな人もいるかもしれませんけど、普通はね、こうちょっと心配して貯金したりするわけですよね。でも世の終わり、神の国の到来、それに備えている人って実はあんまりいないんじゃないかなって思うんです。で、私たちの老後っていうのはせいぜい、30年くらいでないですか、どんなに長くたって、40年くらいのものだと思うんです。しかし万物の終わりの後に到来する神の国というのは永遠に続いていきますね。30年40年じゃないです、もうずっと永遠。もし私たちが30年40年、老後30年40年を幸せにそれなりに生きるためにいろいろ勉強したり、いろいろ計画を立てたり、準備をですね、いろいろするならば、永遠の神の国で幸せに生きるために必要なことを学び備えることは当然のことじゃないでしょうか。本当であれば30年40年の限られた期間に一生懸命それだけ準備するなら、その後に来る神の国に備えなくて私たちどうするんでしょうか。ペテロはそのために私たちがなすべき必要なこと、今日なすべき必要なこと、今なすべき必要なことをこの8節以降、私たちの今年の年間聖句ですね、8節以降より具体的にですね語っていきます。しかし今日はその前にですね、いわゆるその序章、前置きとして語られているこの7節の、特にこの後半のね、御言葉を今から解き明かしていきたいと思います。この7節とても大事な御言葉だと思います。この7節をよく読んだ上で8節以降に入っていくのと入っていかないとでは大きな違いが出てくると思います。今から7節の後半の部分の御言葉を丁寧にね、見てまいりたいと思います。7節の後半、こう記されています。ですから祈りのために心を整え、身を慎みなさい。祈りのために、祈りは神様との対話、 とよく言われます。コミュニケーション、まあ、他にもいろんな形容の仕方あるかもしれませんが、まあ、でも一番私たちがこうよく聞くのは祈りっていうのは神様との対話であるということですね。で私たちは、まあ、私たちの願いとか希望とかですね、あるいは今抱えている悩み苦しみ、あるいは喜び、逆に喜びとか感謝、それを祈りを通して、まあ、賛美もね含めて祈りを通して神様に伝えることができますね。私たちは祈りを通して神様に伝える、まあ、ある意味賛美っていうのもこの祈りの大きな意味では祈りの中の一つの形だと思うんですね。祈りを通して私たちは私たちの心を神様に伝えます。また同時に祈りはその逆ですね、今度は神様の声、神様のお心を、すなわちその御心に私たちが耳を傾ける時ではありますよね。皆さんお祈りするときにどうですか。祈るときに私たちってついついこう自分のことばっかり喋ってしまうと思うんですけど、本当は聞くっていうことも祈りの中に含まれる大事な要素ですね。神様の声を聞く。でその祈りのために心を整え身を慎みなさいというふうにペテロは語っています。まず私たちはこの祈りのために、神様との対話のために心を整えなければいけないと。心を整えるというのは全身全霊で全力で神様の御声に耳を傾ける準備をするということです。全身全霊で神様の声に一字一句小さなささやきも逃さないように耳を傾ける準備をするということなんですね。イエス様はよく大事なことを弟子たちにお語りになるときに、聞く耳のあるものは聞きなさいってよく言いましたね。聞く耳のあるものは聞きなさい、聞こえる耳ではなくて聞く耳のあるものはとイエス様言われました。聞く耳というのは相手の言うことに注意を払い、その真意、相手が本当に何を伝えようとしているのか、言おうとしているのか、それを理解しようとそこに注意を注ぐ、そういうまあ心の姿勢というか態度のことですよね。イエス様はこの何ですか、この健康的に耳が聞こえるか耳が遠いかって話をしているわけじゃないんですよね。聞く耳のあるものは聞きません、聞きなさいと、私は耳が遠いから聞こえませんと、そういう話をイエス様はしているんではなくて、聞こうとするイエス様の、神様の言わんとしていることを理解しようと心を向けるその姿勢態度のことをイエス様は言われました。でも私たちどうでしょうか、私自身も含めて、特に男性ですよね。あんまり最近男性がとかね、女性がとか言うとジェンダーの問題がね、こういうね炎上しちゃうといけないので、あんまり言わない方がいいと思うんですけど、自分のこともね含めてるから、今日はいいと思いますね。特に私を含めて男性の方、もちろん全員じゃないと思いますけれども、聞いてるようで聞いてないっていうことないですか。皆さんのハズバンドとかね、いかがですか。なんか返事して聞いてるのかなと思ったら、意外とその後ね聞いてないってことがこう分かってちょっと揉めたりするなんてことね、私はありますね。皆さんどうでしょうか。あると思うんです。でそれはですね、なんでそうなるかっていうと、僕の場合ですよね、それは心の中で別のこと考えてるんですね。一応声は聞こえてるんです。聞こえる耳はあるんですけど聞く耳がないんですね。だから聞こえているから、分かったって返事するんですけど、頭の心の中ではちょっとねパソコンやったりして全然違うこと考えてるんです、心の中で。だからね、聞こえてるけど聞いてないということですよね。それがつまり心が整ってないということなんですね。なんでこうなんでしょうね。みんなじゃないと思いますけれどもね、女性はどちらかっていうと複数のことを同時にできる方多いですよね。こういろいろ話をしながら相手の、話に耳を傾けながら手作業できたりと、すごいなと思いますね。でも まあ、その男のそういうせいにしてはいけない、ちゃんと聞かなきゃいけないんですけれども、でもそういうことあると思います。心が整ってないってそういうことなんです。別のことを考えちゃってるんです、ね、心の中で声は聞こえてるけど全然違うことを考えてる。で、会話をするときにもそういうことってないでしょうか。皆さん、相手が一生懸命何かを伝えようとしてるのに、その時にもう相手に対してこう言ってやろうっていうね、こう答えを一生懸命こう考えて相手の言ってること聞いてないとかね、そういうことってあると思うんです。自分のも心の中の声が大きくなりすぎて相手の声が入ってきていない。で、信仰生活あるいは教会のこの活動の中でいろいろな問題が起こることがありますけれども、でもその問題を見ていくときに、まあ、全部ではありませんけれども、その多くの原因っていうのはやはり私たちがこの神様の声、主の御声を聞くこと、神様の御心を本当に求めることよりもついつい自分の思いとか自分の理想とか願いといって、まあ、自分の心の声、自分の声ですよね、自分の声が先走ってしまう、自分の心の声が大きくなってしまって、そこにね心がこう奪われてしまって、神様の声が聞こえなくなってしまう。まあ、もちろん神様の声が聞こえました、神様こう言ってますって言うからといって、それが全部神様の声とは限りませんから、本当は自分のね言いたいこと、心の声なのに、それをこう箔をつけるために神様の声ですって言ってこう言っちゃう人もいますからね、それは私たち注意しなければいけないと思うんですけれども、でも今日のこのメッセージのポイントは心を整えるっていうその前の段階ですね。私たちは神様の声を聞こう聞こうとその準備をしているだろうかということなんです。で、今年のビジョンの中に、まあ、キーワードの一つとしてホスピタリティっていう言葉が、出てきました。ホスピタリティ、ね、ホスピタリティっていうのは日本語で言うと何ですかね。日本語でなんておもてなしとかそういう感じでしょうかね、まあ、おもてなし、ホスピタリティっていう言葉を聞くと、私たちはすぐ何かをしなければならないって考えてしまいがちだと思うんです。おもてなしについてワークショップしますとかね、ホスピタリティワークショップしますなんて何やらされるんだなんてね、私すぐ考えてしまいますよね。なんかまたじゃあなんか美味しいケーキでも準備しなきゃいけないのかとか、なんかこう人が来た時にこう気持ちよくね過ごしてもらえるようになんかこうしなきゃしなきゃいけないとかね、もう何かこうしなきゃいけないって、まあ、すぐ考えてしまいがちなんですが、まあ、もちろん何かをするっていうのはもちろんホスピタリティの大事な部分ではあるとは思うんです。でもその何かをする前にまず私たちがしなければならないこと、それは主の御声に耳を澄ますこと、つまり心を整えること、御言葉に耳を傾けることではないでしょうか。マルタと、マリアの話がありますよね。イエス様は忙しくしている、そしてもうイライラしているね、まあ、マルタに対してね火に油を注ぐようなことを言う様、まあ、言いますよね、まあ、マリアは言う方を選んだ、マリアからそれを奪ってはいけないって、マリアはイエス様の声に耳を傾けていたわけですよね。まずしなければいけない。あれはイエス様はおもてなしなんかしなくていいって言ってるわけじゃないと思うんです。もう全部人に任せてほったらかして、あなたはただ座って声だけ聞いてればいいんだよって言ってるわけじゃないんです。優先順位の問題ですよね。まずしなきゃいけないこと、それはイエス様の声に耳を傾けること。マルタはどうしてイライラしたのかって言ったら、イエス様の声に耳を傾けてなかったからだと思うんです。で、自分の心の思いであれこれして、そしてそれをね、人がこうちゃんと見てくれない、ねぎらってくれないとか、いろんなそういう思いでイライラが募ってしまったのかもしれません。イエス様の声にまずは耳を傾ける。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのですと、使徒パウロはローマ人への手紙10章17節で述べています。 ホスピタリティ、教会の特にホスピタリティということを考えたときに、それは信仰によって私たちすることですよね。信仰、その信仰は聞くことから始まるとパウロは言いました。そして何を聞くかといえば、それはキリストについての御言葉だと。イエス様について聖書が何と伝えているか、あるいはイエス様自身が何と私たちに語っておられるか、イエス様についての御言葉を聞くところから全てが始まっていく。そのキリストについての御言葉の中にこそ、私たちが今本当になすべきこと、すべきことが語られているのではないでしょうか。さて、ここまで心を整えるということについて御言葉を解き明かしてきましたけれども、もう一つありますね。次は身を慎むということについて見ていきたいと思います。この7節で語られている身を慎みなさいという御言葉の真意、意味を理解するためには、少し遡って4章のこの冒頭部分から読む必要があります。で、4章の冒頭1節と2節だけとりあえずお読みしますね。4章の最初のところです。このようにキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。こうしてあなた方は地上の残された時を、もはや人間の欲望のためではなく、神の御心のために過ごすようになるのです。で、こう語られていった後に、身を慎み、心を整え、身を慎みなさいってペテロはこう語っていくわけですよね。で、身を慎むというのは、いわゆる人間の欲望である肉の声、罪の声、罪にいざなう声、神様を落胆させる、神様を悲しませるようなことを私たちにさせようとする、心の声とでも言いましょうか。そういう声から身を守ること、武装すること、守ること、そのような声に耳を傾けたり従ったりしないっていうこと、それが身を慎むという言葉の意味なんですね。例えば、ちょっと分かりづらいかもしれません。例えを出しますね。例えば、誰かがあなたを不愉快にさせるようなことを言ったとき、おそらく私たちの肉の声、私たちのこの罪のいわゆる声は、あなたに仕返しをするようにささやくと思うんです。何か人から嫌なことを、ちょっとこう不愉快になることを言われたときに、私たちの心の声はもう反射的に言い返せ、言い返すだけじゃなくて、自分が傷ついた以上に相手が傷つく、相手を傷つけろって、私たちの罪の声、肉の声って私たちに、言葉ではないかもしれませんけど、訴えかけてくるんじゃないんでしょうか。何年か前に、倍返しだなんていうドラマが流行りましたよね。もう自分が受けた以上の、もう何倍にもして、返すっていうね、それが私たちの心の声だと思います。罪の声、何か嫌なことされたら反射的に出てくる声は、相手に自分よりも嫌な思いをさせてやりたい、そういう気持ちだと思うんですね。私だけですか、そんな気持ちが出てくるのは。皆さんそんなことないですか。やっぱ罪告白しましょう、神様の前に。やっぱりみんなそうだと思うんですよ。本当に嫌なこと言われたら、何くそってやっぱり出てきますよね。それが私たちの肉の声です。でも主の御霊、私たちには幸い神の霊が、御霊様が私たちのうちに住んでくださっている。その御霊は、神様はその御霊を通して私たちに、おそらくその人を許すように、主があなたを愛されたように、 あなたが罪を主に対して犯したときに、主があなたを許し、あなたのために命を捨ててくださったように、あなたもその人を許してあげなさい。その人を愛してあげなさい。そうおそらく語ってくるんじゃないでしょうか。御霊はそのように私たちに語ってくるはずなんですね。でも私たちの心が整ってなくて、身を慎む心を整っていないと、自分の声の方がやっぱ大きく聞こえちゃうわけですよね。神様のそういう御霊の声よりも。でもそうなった時に、肉の声、罪の声ではなくて、主の御声に耳を傾け従う。それが身を慎むということだと思います。身を慎む、神様の声の方に耳を傾けてそれに従う。ですから身を慎むということは、ある意味心を整えるということ、すなわち神様の声に全身全霊で耳を傾けることと根っこは同じなんですね。根本的には同じ、表裏一体であるということができると思います。しかしこの主の御声に耳を傾け続けるということがいかに難しいことかっていうのを、イスラエルの歴史は証明しています。何度も何度も神様に救われて、神様の奇跡、恵み、愛を体験するのに、ちょっと時間が経つともう忘れるんですよね。忘れて、もう神様の声はこうなって、罪の声、肉の声に耳を傾けていってしまう。もうイスラエルの歴史が証明しています。だからこそ私たちはおごることなく、自分はもう大丈夫だと思うんではなくて、自分の罪を告白し、許しの確証を得るということが必要になると思うんですね。私たちが自分の肉の声、罪の声ではなくて、十字架のイエス様のその御業を見つめて、イエス様の声に常に耳を傾ける上で、 何かこう意識的にできることがもしあるとしたら、それはまず第一に罪の告白だと思います。なぜなら私たちは自分が罪人であるということ、自分がどれだけ許されているかっていうことをふっと忘れた時に、仕返ししてやろうとかですね、そういう気持ちっていうのは出てくると思う。大体自分が罪人で許されていることを忘れている時で、罪の声に私たちが引っ張られていってしまう時というのは、だから聖書は罪の告白っていうことを言うわけです。今日もね、用意してくださいましたね、罪の告白。このレントの期間、私たちは罪の告白をしていきます。そして同時に許しの確証を得るということ、これセットですから、罪を告白し、そして許された、イエス様の恵みを通して、愛を通して許されたというところに立つときに、初めてじゃあ今置かれた今この状況でどう生きることが神の声に従うことなのか、神は何と語りかけておられるのかっていうところにつながってね、行くのではないでしょうか。でこのレントっていうのはまさにそのような罪の告白、許しの確証を私たちが覚えるために備えられた期間でもあります。もちろんレントだけじゃなくて、ずっと1年、ね、365日私たちはそうありたいと思うんですけれども、でも特にこのレント、改めて私たちはそのことを心に覚えるわけですね。ぜひこのイエス様の十字架を仰ぎつつですね、心を整えて身を慎みたいと思います。そして復活の主を待ち望んでいきたいと思います。また来週以降、こう語られる4章8節以下のね、この御言葉が本当に私たちにとってこう励まし、力となって神様の栄光を豊かに表していくものとなりますように、その御言葉が本当に私たちの中にこう入ってくるように、そういう意味でも心を整えて、聞く耳を備えて、神様がその聞く耳を与えて備えてくださいますように祈り求めてい、きたいと思います。一言お祈りして閉じたいと思います。愛する天の父なる神様、皆を心から感謝し賛美いたします。今私たちは心を整えているでしょうか。今私たちは身を慎むことができているでしょうか。神様、どうぞ私たちに聞く耳を あなたが豊かにお与えくださいますように、あなたの御心を恋したい求める、その思いをどうぞ豊かに私たちにしよう、あなたが与えてくださいますように、私たちのこの肉の欲望の声、罪にいざなう声ではなく、私たちを命へと導いてくださる神様、あなたの声に私たちが耳を傾けることができますように、その声に従い、その声のする方に向かって歩んでいくことができますように、神様どうぞこのレントの期間、私たちに罪を特に告白させてください。私たちの本当の心の奥にしまっている、誰にも言うことのできない罪があります。神様、それをどうぞあなたの前に告白することができますように、そしてその罪が完全に許されているということを、どうぞ私たちが確信を持って信じることができますように、そのあなたの豊かな恵みと愛に満たされて、主よどうぞあなたの御心にかなった歩みをすることができますように、助け導いてください。すべての栄光を主よあなたにお返しします。感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。